ありがとうございます。クリスさんがですね、私を解放のミニストリーから何かこう引っ張り出さなければならなかった時の話をするかなと思ったんですけど、まあそれをしてなかったのでありがとうございます。気がつきましたか？もうすでに、今夜のですね、賛美、とても素晴らしい時間です。ですから、何かここでこれから話そうとすることが、もう今すでに起こっていることに対して何かこうちょっとそれを止めてしまうような気もしますけれども、この賛美の時間に癒されたり、また何かを感じた人たちいますか？このことがいつも起こるかどうかわからないんですけど、自分が何か語ろうとするときに、それと同じようなことがその前に起こる。例えば私たちがトラウマの話をしようと思ったときに、またその関わっていることをやるときに、それがその前に起こるとか、脳のトラウマとか、そのことを解放が起こっている、癒されているとか。主、ありがとうございます。今日私がまずしたいことは、世界中にいる創造の働き、創造ミニストリーの働きをしている方たちに、その囚われている人たちが自由にされるための働き、されていることを感謝します。今日の話す言葉、それは、知恵を持って戦う、賢く戦うという話をしたいんです。ケイトというですね、友人がいるんですけども、彼女がこの名前のメッセージをしています。それは素晴らしいなと思うので、そこから取って今日話したいと思います。クリスさんがもうすでに私が何をしているか、創造ミニストリーというですね、解放のミニストリーしている話しましたけども、そのアトモスフィア、環境とか大気とか雰囲気を変えるという話をしています。で、今日話すことの中にもそのこと出てきますけれども、それは霊の領域で自分たちの周りで何が起こっているかということです。話をしてから聖書を読んだりとかしたいと思います。で、私がですね、話をしている間にも聖書箇所を、話しますけども、ノートを取ってください、書き留めてください。その箇所だけですね、書いておいてくれて、後でご自分で読んでください。私は最近創造のミニストリーしていましたけれども、いつも創造のミニストリー始めるとき、それはインナーヒーリングと解放なんですけれども、紙に書き始めることがあります。クライアントさんが来るときに、私はまず最初に天のお父さん、イエス様、聖霊様と書き分けるんです。それをする理由があります。なぜならば、そのミニストリーを受ける人がそれを持って帰るんですね。その天のお父さんが何を言ったか、イエス様が何を言ったか、聖霊様が何を言ったか、それを持っていってほしいので、それを書くことをしています。で、あるときはその天のお父さんがもう全然話しっぱなしなので、すごく長くなってしまって、イエス様のときに新しい紙とかになることもあります。その人に対してすごく大きく喋りたいことがあるとき、そんなこともあります。でも、その時には私が座って紙を出した時にですね、こんなことを感じたんです。体、思い、霊、これはすごく変わってるなと思ったんですね。普通ではないなと思ったんです。でも、自分は聖霊様に従うことを練習してきて、聖霊様に従う時には、時々自分ですることが、あれ、なんかちょっといつも違うなって思うことありませんか？ちょっと不自然とか思うことありませんか？その話を始めました。でも、気がついたことは、その祈りを受けている人には希望が感じられませんでした。まあ、それはよくあるんです。創造のミニストリーに来る人たちっていうのは、その希望のなさみたいなものを私たちよく体験します。前にやったことあるし、祈りも受けたし、あそこで癒しも受けて、ここで癒しも受けて、もう4回も創造を受けてるんですけど、もう何かもうあんまり聞かないと思うけど、まあしょうがないからやっぱり来てみました。そんな感じでした。でも、主が準備することというのは面白いんですけども、私と一緒に働く人がその状況に対して、彼女が葛藤していることに対しての証を持っていました。その話をしてくれたんですけども、その病的に疲れるということで、私自身として他の領域ではしっかり強く立つことができるんですけども、その夜の悪夢が来るというそのトラウマだけには自分対処できないのというふうに言ってきたんです。で、私たちが進んでいたときに興味深いことがあって、祈り始めたときにこう感じました。その体というふうに感じたんです。で、私たちは、主よ、この彼女の体に平和を宣言しましょうと言ったんですね。で、それをしました。そしたら、彼女は実際的に体で感じる平和を受け取ったということになったから、少し希望を感じました。続けていきました。状況を見たり、何が起こっているかということを見ていって、気がついたことがありました。彼女の体と思いに戦いがある、思いで体に戦いが起こっているということを気がつけました。じゃあ、まずその思いというところに働きましょうと私が言ったときに、こういう絵が見えました。 その鉄人のマスクがあったような感じ、その顔を隠しているようなマスクが見えました。もう思いというのは完全に閉まっている、閉じてしまっている、私と一緒に働かないんだと思ったんですね。でその受けている人は、あ、私のマインドはあなたに対して働けないですよと言ったんです。分かってました。もうその思いの周りにはずっとその城壁がありましたからと気がつきました。まああまり気にしなかったんですけど、まあ、神様はですね、そういう壁もつるっと抜けることができるので、そして私たちこの想像を進めていきました。気がついたことがあって、彼女の思いというのが戦うべきでない戦いを戦っていたということです。何が起こったことというのは、私たちが自分たちが戦うべきでない戦いをするときに時々その仕返しが来ます、ブローバックが来ます。よくあるのは私たちの体が打たれます。霊の領域のことの上に私たちの霊がやるべき働きをしていないという理由です。ああ興味深いですよね。ちょっと聞いてください。時に私たちの体が癒されない時がありますね。その魂の問題が解決するまでは癒されないことがあります。よくあるんです。ちょっと待ってくださいね。でも私こんなこと言ってないですよ。神様は神様がしたいことを神様がしたいようにできないとは言ってないですよ。もちろん神様は神様ですから、私が言ってるのはこう思ってるということです。私たちは知恵を持って戦うことができると考えています。では詩編の103の3、主はあなたのすべての咎を許し、これは魂ですね、あなたのすべての病を癒し、これは体ですね、あなたの命を穴からあがない、これは霊のことですね、永遠の命ですから霊のことです。もし神様がこの3つの部分を見てくださっているならば、敵が矢をこの3つの部分に放っていることを考えてもおかしくないと思うんです。ちょっと止まりますよ。もし恐れを感じているならそれを振り落としてください。これは情報です。これは敵がこんなものを作っているとかそういうものではないんですね。私皆さんに情報を与えています。これによってあなたが再構築とか再調整する、そしてどうやって戦うか、もっと賢くなることができたらいいなと、そのためです。私たちの体は霊の領域で戦うために準備されていません。なぜならば体がする仕事ではないからです。私たちの魂というのは思い、意志、感情ですけども、思いは私たちの感情を癒すためではないんですね。もし思いで体が癒されたら思いによって何でもできてしまう、そうではないんです。イエス様と聖霊様の力、イエス様の受賞が私たちを癒しますね。私たちの思いが私たちを癒すんではないんですよ。でもその信じてること、ビリーフシステムによって、例えば嘘を信じてしまうこと、それを癒されたり変えることによって私たちが必要な癒しを受けることもできます。でも私たちの思いというのが体を癒すためにあるものではありません。何か皆さん緊張しているようですけど、一番前にクリスさんが座っているので緊張しますか？私たちの霊というのは私の体を癒すためにも、また私の思いを変えるためにも準備されてはいません。何をするために準備されているんでしょうか、整えられているんでしょうか。私たちの体、ケアをしてもらう必要性がありますということは、この体は一時的ではあっても家なんです。私たちの霊と魂が入るための家です。ですから私たちが自分たちの体の面倒を見る必要があるんです。どのようにですか？ベニ・ジョンソンさんの教材を見てみてください。彼女の教材、教え、ヘルシー&フリーというのがありますけど、とても素晴らしいものです。私たちは正直になるとあまり自分たちの体の必要を満たしていませんでしたということですか。例えばね、食べなければなりません。よく食べ、正しく食べ、休みを与え、また暑すぎもなく寒すぎもなく、私たちの 役割なんです。自分たちの体の必要をちゃんと満たしていくということ、ちゃんとケアをしていくということ、それは私の霊の仕事ではありません。私は世界中いろんなところに行って、まあ飛行機で飛んでいきますよね。何時間も飛行機の中に乗っています。でその時に、それをやっている時に自分の体がハッピーでないことを気がつきます。ですから時々私自分の体に言いますよね、もう現地に着いたらエクササイズしますから、ちゃんと動かしますよ。14時間同じ椅子でずっと座ってて、あなたも調子悪いよね、もうちゃんと着いたら運動しますよと自分の体に言っています。なぜならば私はただ世界中を飛び回っていて、私の霊の人が働くではなくて、でも同時に私は自分の体の必要を満たしていく。なぜならばこの地上にいるために、この領域にいるために、私は自分の体が必要です。肉の癒し、体のための癒しも何回でも何百回でも癒しのラインに立ってください。受け取ってください。私がすごくイライラすることは、敵がこう言うんですよね。 あなたまたこの癒しのラインに来てんの、まだ癒されてないの、というふうに嘘をついてくるんですね。あなたの思いを、嘘を持って嫌がらせをしてくるんですね。私たちはでもその体を持ってそれと戦わないですね。思いで戦うんです。そういうものには私たちの思いというのは、全ての思いを虜にしてキリストに従わせることができるための準備があります。私たちの思いは悪霊を追い出すことに準備されてはいないんです。私たちの霊がそのために準備されていますね。その悪霊を追い出したりするのは私たちの霊がすることです。大丈夫ですか？ローマ 12-2、 この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられるか、完全であるのかわきまえ知るために、心、思いの一心によって自分を変えなさい。私たちの思いを一心するか、私たちの思いを戦うために準備するか、それはしっかり噛むんです。その中に入るんです。どっぷり浸かるんです。いろいろなところを御言葉によって整えられるように、言葉があなたの中に入っているときに、あなたの思いを新しくすることを助けます。ですから敵が火矢をあなたに投げてきたときにも、真理としてあなたの思いに入ってこないんです。いや、なんかやってきたけど、これ変な匂いがするから真理ではない、なんかちょっと違うと分かるんです。祈りによって、一人でも他の人でも、想像とかによって、私たち自分たちが気がついていない、こんなのがあったんだというですね、マインドセットが自分たちの中にこの考え方として入ってます。それらがあります。それらのものは新しくされなければならない。私たちが御言葉を読んだときに、そこで言われていることを信じるようになるんです。もしあなたの思いが新しくされていないならば、とかが許されたり病が癒されたとか聞いても、あなたの思いでは、いやそうかもしれないけど私は癒されないよねって思ってしまうんです。それを言ってしまう、思ってしまうということは、心理と頭の中で戦っているということですね。頭の中に壁があって、入ってきたものがこう跳ねているようなんです。宣言すること、宣言すること、神様が言ったことを自分が宣言する、神様がしていることを宣言する、思いを新しくすること、宣言すること、それらはあなたの脳の中のつながりを新しくしていきます。ドクターキャロライン・リーフがトキシック層と病んだ思いという話をします。それらを私たちは捨てなければならないんです。心から信じています。最も大きな武器、私たちの魂とか脳のためのもの、それは信仰です。なぜならばそれらは望んでいるもの、願っているもの、見えないけれどもそこにあるものの保証ですから、私たちがその自分の違っている思いの中、嘘を信じていることの中に、自分は無理と思って、いやでもできるかもしれないと思い始めることができるんです。ですから大きな守りということです。敵から来る火矢に対して最も大きな守りというのは、あなたの信仰を増加させることです。あなたの霊、どうやってあなたの霊を準備できますか、整えますか、戦いのために準備しますか。1つ目、私はこれをします。異言で祈ることです。なぜならば私の思いをスイッチオフにすることができます。そして状況が、あ、自分こうするか分かる、こうするか分かるって思っていても、それ大体正しくないんですね。でそういう時に自分が異言でしたババババと始める時に、私の脳っていうのがディスコネクトして、私の霊の人が立ち上がってきて、私の見てるところでそれは起こらないぞと言うんです。 時にあなたの霊は出てこなければいけない。一番前にあなたの思いよりも出てこなければいけない。もうほとんどの時はきっとそうなんです。もちろん祈りです。あなたの霊がエンゲージしますね、活動します。でも神様神様神様、そのような祈りではないんです。こういうことです。神様、今日何をしようか、何をしますか、あなた何をしようとしてるんですか、このことあなたはどう考えてるんですか。ああそうですか。そして神様はあなたのところにダウンロードしてくれます。とても変だなと思われるような戦略も来ます。例えばあそこまで歩いて行って岩の上に油を注ぎなさいとか、そしてそれによって、悪霊たちが去るからとか。本当ですか。じゃあ例えば町を何回も回ってその後に叫ぶってのどう。それらのことは自分の思いにとっては納得できるものではないんですけれども、でも神様が見せれてるのはそれはあなたの思いがいつも戦いをしなければならないということではなくて、あなたの思いが立ち上がって戦うべきということを神様は教えてくれています。自分にとって楽しいと思うことは自分の霊を立て上げるということは実践するんです。ヘブルの5の14、しかし固い食物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。あなたの霊のための最も大きな武器というのは見極めること、判断すること。あなたはそのアトモスフィアを知ることができますか。あなたがどこに向かっているのか分かりますか。またはあなたはどこを向かって打っているのか分からないから、ただもう盲人のように打ちますか。私だったら私その敵を見たいんですね。で、敵を見たらもうその敵は負けなんです。お前が誰か分かったらもうお前負けだよ、そういう感じです。そのようにですね、戦うことができます。まるでこう見ていなくても分かるように、シュッ、レゴラスのようにですね、こう後ろ向いてても打つことができる、それぐらいのものです。すいません、話が逸れてしまいました。この創造のミニストリーの中で面白かったことは、私たちが終わった時に見たものがありました。彼女の体、魂、霊が背中合わせに賢く戦っていたというところです。彼女の体が戦う状況であるならば、彼女の体がくるっと向き返って戦うことができる。彼女の思いが戦うことが必要ならば、例えばそれは思いを虜にする敵からの冷やが来た時とか、彼女の思いはやってきて戦うことができる。その悪霊の領域、その夜のナイトメアとかだったら、彼女の霊が立ち上がって戦うことができる。前この話したかもしれませんけれども、自分の友達と部屋をシェアしていました。もう深く眠っていました。でもパッと聖霊様が起きなさい、起きよ、言ったのを聞こえたんです。私もうよく寝ていましたよ。あ、やっと起きたんですね。で、向きを変えて友達に大丈夫って聞いたら、ベッドの端っこに悪霊たちがいて私を苦しめてるんだ、嫌がらせをしてるんだって言うんですね。で、彼女は止めようとしてたんです。彼女の思いによってその思いを虜にするということを頑張ってたんですけど、でもそれだけでできたことではないんですね。まず悪霊を追い出さなければいけなかったから。で、私はこんなになりながらも起きようとした時に自分の頭がぐるぐる回り始めたんです。エクソシストみたいに回るんではないです。そう、ぐらぐらし始めた、めまいを感じたということです。もうとても気持ち悪くなってしまって、ああ、なんか縦横の感覚がおかしいと思って、でも自分の霊の人が立ち上がれと言うんですね。で、私は自分の体も起きました。で、自分の口からこの神様は素晴らしいというその賛美の歌が聞こえていました。神々の中にある主、あ、それを歌い始めたら、なんかもうめまいが減ってきたというふうになってきたんです。わかりますか。あなたの聖なる皆、私たちはあなたを賛美します。その素晴らしい御業のために、あなたのような方が他にあろうか、それの中ですけども、それを賛美していたら 悪霊たちを去りました。私の霊が霊の領域につながったからです。私の友達は思いを虜にしようと思って頑張っていましたよ。時々あなたが一生懸命頑張ってる、その思いを虜にしようって頑張ってる時、あなたの霊がしっかりエンゲージしていないからです。こう言われましたね。お腹のとこに霊の人住んでますけど、こんなジョークがありますよね。本当かそうか分かりません。あの霊の人は広がっていくと、大きくなっていくと。うん、あなたたちの中の何人かの霊の人も大きくなっていると見えますよ。なぜ私たちは間違った方法を持って戦ってしまうんでしょうか。思うんですけども、体、思い、霊、オーバーラップがあります。だからそれぞれがつながらなければならない、対処しなければならない領域が分からない時があります。時々あなたが病気の時に、ただ咳が出る時、体の病気です。悪霊が原因ではない時がありますよ。あ、イエス様ありがとうってことですよね。あなたが嘘を信じているから咳が出るわけでもありません。ただあなたが飛行機に乗っている時に風邪の菌を持った人があなたのところに隣にいて一生懸命咳をしてしまったとか、時にはあなたが病気の時に、あなたが嘘を信じているからかもしれません。その時思いを虜にして、神の御言葉、宣言によって権威を取る。そして脳、私の体は敵の遊び場所ではない。私の思いが嘘を信じていることによってそれが起こってはならないという時がありますね。体が攻撃されるその霊の領域の原因でということもあります。いっぱいストーリーはあります。私が魔術に対して取り扱っている時、分かります。自分の背中の肩の下のあたりが痛くなるんです。でもこういうんですね、これは違ってる。私の体が霊の領域で起こっていることの戦いを取る必要はない。私の霊の人はあなたが働くことです。あなたが注意してないからだよね。私の体はあなたがちゃんと働いてないから打たれたんだと言うんですね。分かりますか。詩篇 6-3、 主よ私は憐んでください、私は恐れております。主よ私を癒してください、私の骨は恐れおののいています。恐れおののいています。とてもひどい恐怖とかありますよね。なぜ骨が恐れおののくのか。それは魂、思い、そして体、それが交わっているところだからです。ヤコブ 5-14-16、あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立ててくださいます。最初の部分、火の矢、癒されます。後半の部分、そしてもしその人が罪を犯していたならその人は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。癒されるためです。時々それはもう体のことだけですね。もう一瞬で癒されます。時には思いを新しくしなければなりません。それによってあなたの体がちゃんと追いつくことができます。第2コリント10:4-5、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまな主弁と神の知識に逆らって立つ、あらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを取り込みしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する余裕ができているのです。あなたの体、魂、霊、正しい方向を向くことができるように、知ることができるように、あなたがどことつながる必要があるのか、難しいことではありません。もしあなたが間違った方向に向いてしまっても神は助けますよ。間違ったらどうしようとか心配しないで、主に注目していてください。主のことを見ていて、神様、これもしかしたら霊的かもしれません、なんかちょっと気持ち悪い感じがしますとか。私の息子コリーはですね、私が本を書くための下書きを手伝ってくれていたんですけど、すごく急いでたんです。でもその時に私がものすごくもう現実的でないぐらいのオプレッションを感じたんですね。圧迫を感じました。この他の時のですね、本を書こうとしてたらすごくオプレッションを感じて目を開いていることができなくなった。 だから分かったんですね。これアレルギーの影響だけではない。もちろんアレルギーがあるので眠くなってしまったり、いろんな症状が出ますが、でも、アレルギーだけだったら、この圧迫感を感じるっていうようなことはありえないんですね。わかりますか？違いがありますよね。霊の領域のこととそうじゃないことって違う感じがしますね。ちょっと普通じゃないよとか、体のことだけだったらこんな感じしないよねということにわかると思う。箴言の4:20-25、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て、見出すものにはそれは命となり、その全身を健やかにする。心の内にですね、魂ですから、たくさんのそのオーバーラップしている、つながっているところがあります。ですから体がこっちにあって、思いがこっちにあって、私の霊が間をふわふわしている、そうではないんですね。あなたの体、霊、魂がバックトゥバックなんですね。くっついているんです。つながっています。あなたの一つ一つの部分は戦いを戦うために準備されています。多分こういう人たちがいると思うんです。ここに来ている人々の中では、ある方たちは再構築しなければならないと思うんです。立て直しをする必要があると思うんです。神様と皆さんも会話しますよね。私たちは質問をします。実践しましょう。こうメッセージするとき、プリッチするときには皆さんに実践してもらうことがとても楽しいんです。ちょっと目をつぶってください。聖霊様と言ってください。聖霊様、私は賢く戦っているでしょうか、または再構築、考え直さなければいけないでしょうか。もしあなたが、再構築しなさい、そうだよと主に語られたならば、どうぞ立ってください。はい、これから楽しくなりますよ。いいですか？こう言ってください。私の体、あなた私に怒ってる？はいというのを聞いた人どれぐらいいますか？ちょっと驚きますね、こういうのは。私の体、私はあなたに怒ってるのかしら？イエスというのを聞いた人どれぐらいいますか？なぜ？なぜあなたの体、あなたに怒ってるか、またはあなたが怒ってるか、それはあなたが計画しているようにあなたの体が動いてないからですよね。分かってますよ。戦いがあるんです。戦ってはいけないところに戦いがある。あなたの体が、あなたの魂、思い、意志、感情が戦うはずの戦いを体が取っていたからです。多分確証があります。あなたの体はもしかしたらその霊の領域のことなんだけれども、霊の人がちゃんとやるべきことをやっていないので、体がそこで影響を受けて被害者になってしまった。それは良くないんですね。あなたは王の子供です。全能の神の翼の陰に守られている人々であるはずですから。ですからこれをしましょう。天のお父さん、神様、お願いします。再構築してください。私の体、私の思い、私の霊、正しく整列調整できるように、正しく戦うことができるように。私の体、あなたが打たれたことごめんなさい。思い、私の思い、あなたにあなたの仕事をしてほしいの。あなたの仕事だけでいいですよ。でも私の思い、悪霊をあなたが捕まえなくていいの。体を癒してもらう必要もありません。でも思い、あなたには全ての思いを取り込みにしてもらうことが必要。そのことによって体が癒されることができるし、悪霊も従うことができる。思いを、私あなたに謝ります。ごめんなさい。あなたから多くのことを期待しすぎていた。 でも今日それを新しく再構築します。私の霊、起きなさい。父なる神様、今日私の霊を力づけてください。私の霊がいなければならないところにしっかりと行かせてください。あなたは私に恐れの霊を与えてはいません。でも力と愛とはっきり考えることのできる霊ですから、自分の霊に私は今言います、あなたは恐れることできないよ。神様があなたに与えているのは恐れではないから。私の霊に言います、あなたが霊の領域に対して立ち向かう戦うことができます。あなたはそのためにいるんですから。聖霊様、私のそのディサーメント、判断することを助けて増加させてください。私の霊が戦うときに私が何を打っているのか見ることができますように。そして今夜受け取ります。キリストの思いを受け取ります。三つ葉の影、その覆いを受け取ります。戦いの中にあってもそのゆえに私は恐れませんから。イエスの御名によって祈ります。アーメン。どうぞ座ってください。大丈夫ですか。私が霊の領域に対して教えるときに難しいなと思うのは、人々にそこで恐れを持ってほしくないんですね。はい、よかったです。誰も恐れてないですね。私の願いではないんです。私は皆さんに真理を見せたいんですよね。あなたが真理を見ること、今まで見てなかった真理を見ることによって戦うように準備ができる。お家に帰ったら、その体のため取り扱い変えなければならないと思った人いますか。あなたの思いがなんか安心したなと感じた人いませんかね。頭が働きすぎてたと、思いが働きすぎたと思う人、またはあなたの霊の人が、ああ起きた、初めて起きたよと思うような経験しましたか。あ、本当にここに何かいるんだと思った人いますか。そういうものを持って皆さんは今日帰ってほしいと思います。祝福します。目をつぶってください。第2テサロニケ 5-23、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責められることのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。皆さんを祝福します。